殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
脇坂陽子です。
おはようございます。偽りの科学は無神論者を作り出し、真の科学は神の前に人をひざまずかせる、フランスの哲学者ボルテールの言葉です。偽りの科学とまではいかずとも、にわか知識で全てを知り尽くしたかのように錯覚を起こしてしまうと、ことの本質を深く見定めることはできなくなってしまいます。そうすると自然の絶妙な均衡を見ても、その均衡を保たれている神の存在に気づけません。しかもこの傾向はほとんどの人が持っています。そこで神もあの手この手でご自身の存在と私たち人間に対する愛を示そうとされたのですが、私たちはなかなか理解しません。ついにはイエスを私たちと変わらぬ人の姿で送られたほどです。
知識だけで神は知れなかったんですね。
そういうことです。しかし神は諦めずにイエスを送ってくださいました。神の私たちの救いに対する情熱がここに現れています。そしてその情熱は今も進行中なのです。今朝はこれに関連したメッセージをグレース宣教会の安田忠先生が取り継いでくださいます。チューニングはそのままで、最後までお聞きください。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿殿の協力教会、日本福音住教会協議会グレース宣教会、安田忠牧師の聖書のお話、グレース宣教会学園前グレースチャペルの信徒島越幹雄さんの信仰体験談。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音住教会協議会グレース宣教会学園前グレースチャペルです。グレース宣教会学園前グレースチャペルは、近鉄奈良線学園前駅北口を出てバス通りを北に向かって2分ほど歩きますと、左手にローソンが見えてきます。その先の角を左に曲がりますと、角から3軒目の3階建てのビルの1階が教会です。女性だけでなく、さまざまな分野で社会の第一線で活躍しておられる男性が生き生きとたくさん集まっている教会です。新型コロナウイルス感染防止対策をしながら、毎週日曜日朝9時から教会学校が、10時30分から礼拝が行われています。祈り会は毎週水曜日夜7時30分からです。婦人の集いは毎週火曜日10時30分からです。今ブームとなっているゴスペルフラダンス教室を毎月第3火曜日の婦人の集いの中で行っています。また毎月第2、第4金曜日午後1時30分から海外勤務の経験者が中心になって英会話コーヒータイムもあります。子どものために月一度土曜日にキッズクラブという楽しいプログラムがあります。このほかにも季節に応じた催しが数多く行われています。ぜひ一度お越しください。心から歓迎いたします。電話番号は0742-41-5249、0742-41-5249。住所は奈良県奈良市学園北 1-16-5 平本ビル1階です。日本福音住教会協議会グレース宣教会学園前グレースチャペルをご紹介いたしました。ではグレース宣教会安田忠牧師の聖書のお話、 万軍の主の愛の熱心。
12月に入りアドベントになっています。アドベントの意味は主を待ち望むということです。またアドベントには冒険と訳すこともできます。神が私たち人間のために御子をこの世界に送るという大いなる冒険をされました。今日は冒険の第一歩である救い主イエス様の道備えをするバプテスマのヨハネの誕生より教えられてまいりましょう。主の熱心とは私たちに対する熱い愛のことです。全人類への主の熱い愛です。イザヤ書9章の6節から7節、万軍の主の熱心がこれをなす。メシアの誕生は万軍の主の熱心によることなのです。なんとか私たちを救おうとする、憐れもうとする愛の熱心です。旧約聖書のメシアの予言通り、神の救い主の道備えをするバプテスマのヨハネの生まれる告知を天使を通して告知されました。これは私たち人類を罪と滅びより救うための神が人間の世界に介入されたのです。神が人間の歴史に介入された初めの一歩なのです。私たちは神から離れた罪人です。誰一人生まれながらに神の前に立つことのできる人は一人もいません。その私たちを救うために神が愛を表されました。その初めの一歩でした。イザヤ書9章の7節のメシアの予告のように、万軍の主の熱心がこれを成し遂げたのです。この予言通り、私たちを罪の中から救い出すために愛する御子を送ってくださったのです。愛には犠牲がつきものです。犠牲のない愛は存在しません。あなたのために神がまず犠牲を払われたのです。愛する私たちのために着々と準備を始められたのです。御子がこの世に来られ、私たち神から離れた一人一人のために十字架にかかり死んでくださいました。血みどろになって十字架で呪われてくださったのです。気の遠くなるような神の愛の熱心です。ここに神様の全人類への愛が表されました。神から離れたあなたのためにも救い主を送ってくださいました。こんな私たちにも憐れみをかけてくださいました。愛歌の3章の22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。あなたのために神の大いなる愛の憐れみが行われたのです。主なる神は滅びないように救い出す愛の熱心です。その第一歩が救い主イエス様の道備えをするバプテスマのヨハネの誕生です。そのためにまずその父母になるゼカリア、エリザベツへの告知がなされたのです。神から離れて滅びにある全人類を救い出す神の愛の熱心がこれを実現させたのです。あなたもぜひクリスマスは教会においでください。心より歓迎します。
続いてグレース宣教会学園前グレースチャペルの信徒、島越美希夫さんの信仰体験談。主イエス様の恵み。
グレース宣教会学園前チャペルの島越美希夫です。私は少年時代から何か見えないものがいつも私を見守ってくれているような感覚がありましたが、それが何か探し求めるということもなく日々過ごしていました。しかし少し仕事に行き詰まりを覚えた20年前、妻に誘われ教会に行き、すべてを創造された神様の存在を知り、その御子イエス様が私たちの罪のために身代わりで十字架にかかってくださり、その3日後には墓の中からよみがえってくださり、今も生きて私たち一人一人を見守ってくださっている というメッセージを聞き、イエス様が今までずっと私のことを見守ってくださっていた方であることを確信しました。そしてイエス様を私の罪からの救い主であることを信じ受け入れました。私がイエス様を知る前からイエス様がずっと私のことを見守って導いてくださっていたということは驚きで本当に感謝でしかありません。60歳を過ぎた3年前に転職を考え、イエス様に導きを求め祈り、新たな仕事を探していたところ、中国での工場管理という仕事が与えられました。言葉の問題と初めての工場管理ということで不安もありましたが、イエス様が与えてくださった仕事という確信を抱き現場に行きました。しかし管理について問題が起きても仕方ないというような風潮が蔓延し、根本的な問題の原因をはっきりさせるということが全くできていませんでした。それでまずイエス様に祈りました。そして管理者の仕事に対する意識を変えることが一番重要と導かれ、そのことを細かく注意徹底させました。その結果、当初は細かいことを指摘され煩わしいと思っていたかと思いますが、徐々に真意が伝わり、まず管理者、そして従業員全員の意識が変わり、問題も減ってきました。現在コロナ禍の中で現場に行けず、リモートでの指示でもどかしさを感じていますが、将来的には私がいなくてもしっかり管理ができるようになることが良いと考え、現場復帰の時を待っています。
さて、金宝伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。祈りましょう。愛する天のお父様、私たちを救うためにイエス様を送ってくださったことに心から感謝いたします。自分勝手な生き方をしてあなたを悲しませ続けたにもかかわらず、あなたは変わらぬ愛を貫き通してくださいました。これからはその愛に感謝し、あなたに喜ばれるものとなることができますように導いてください。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
脇坂陽子でした。
全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆様と共にありますように。
それではまた明日朝4時45分からの世の光で。